日本の教育をぶっ壊す。
まずいぞこれは。ちょっと待って。二つの点でまずいから、その内容がまずいのと、はい、それフォーマットがまずいの二つがあるんで。
あ、まずいっすか。
そうですね。両方ともあんま良くないかなとは思いますね。教育に思うことはあるが、
うんうん、
まあまあちょっともう少し優しい言い方にしましょうか。
富士さん、
はい、
日本の教育についてどう思いますか？
いや、本当ね。まあまあ思うことはありますけど、はい、まあまあまあまあよく選定してやってる方じゃないかなと、
うん、
教科内容とかも思いますし、はいはいはい、よくねサインコサインなんて役に立たないと言いますけども、
うん、
役に立つし、そもそも数学でサインコサインを教えてるんじゃなくて、数学的思考力を教えるために実例としてサインコサインを使ってるんじゃないかとか思うことはあるけどね、ぶっ壊す必要はないかなと、
うん、僕はぶっ壊さなきゃいけないと思うんです、ね、
過激だな今日は。どうした？
まあちょっとこれは大げさに言ったんですけど。
ぶっ壊せどの点を？あの教科をこれ教えるべきだとかですか？
っていうか、うん、受験科目の設定方法をもっとやりようあるんじゃないかなって思ったような話ですね。
まあまあなんかね、自分の得意不得意もあるけど、
うん、
これ例えば僕は苦手だったのと、
うん、
まあその役に立つ立たないで言うと役に立たないだろうってことで、
うん、
あの古文ってどうなのかなって思ったことはある。
まあ多分理系寄りの人結構みんなあると思うんですよ、うん、
ね。理系寄りの人はこっちいらないだろうし、
うんうん、
まあ文系の人は逆にね、ここまで全体でやらなくていいだろうっていうのもあるでしょうしね、うんう
ん、そうなんでちょっと、うん、今日はなんでそう思い立ったかのか話して、
はい、
ちょっと藤井さんにも意見を聞きたいなと。
何の教科の話だろう
思います、
はい、
このチャンネルのコンテンツとして、
はい、
宇宙人界結構人気なんですよ。
まあですしね、キャッチーというか、うんうん、面白い話題ですよね。宇宙人、宇宙人で地球に来るやつはアホっていう話とかありましたね。
そういう話やりまして、
はい、
でも今回もね、久しぶりに宇宙人関連の話やろうと思って、
お SF っぽい回だ。
そう、その辺の種本あさったんですよ。
はい、
出しますね。
あ、はい、一体どんな本が出てくるんでしょう。皆さん楽しみですね。1年後。
なんかわけわからんナレーション入ってた。今
だったら面白いなと思って。はい、タネポン、はい、
はい、こちらの、宇宙になぜ生命があるのか。
ああ、
はい、
宇宙人よりじゃあより広い問いですね。
まあそうですね、
そもそもなんで生命が生まれたのかっていう、うん、
はい、っていう本を、はい、今日読んできまして。
面白そう。
こちらの、戸谷智則さんかな、
はい、
という方が書かれた本なんですけれども、この方ですね、プロフィールを確認すると、うん、東大の物理学専攻で修士を出てるんですよ。
ああ、物理学、はい。
そう。だから、生命の話はしてるんですけど、うん、生物出身の人ではないんですよね。
ああ、確かに生命だとどっちかというとそうですね、うん。生物っていう科目が受験でありましたから。
うん、そうそう、
うん。
今回読んだ内容もまあ、生命、生物が主軸の本ではあったんですけど、
はい。
ただ、もともと物理畑の人なんですね、この作者さんが。
なんか、生命の話だと、受験科目だと一番近いの生物で、
うん、
その隣の僕のイメージが化学の方の科学。
はいはいはいはいはい。い
や、な感じだ。
そうなんですよ。
ね。
今日ちょっとその辺の話もしたいなと思ってて。あ、ちょっと
僕ね、文系だったので、うん、受験の時は。あんま詳しくないですよ、うん、そのあたり。
そう。まあ、この方の話もちょっと掘っときますと、
はい、
自身で出した他の著書も、例えば宇宙の果てに何があるのかとか、あと爆発する宇宙っていうタイトルの本だったりとか、やっぱ物理主軸とおぼしきタイトルのものが。
それは物理っぽい本ですね、どっちも。
そう、多いんですよね。
はい。
そう。なんでまあ、宇宙っていう枠組みの話ではあるんですけど、うん、やっぱ突然なんか物理系じゃなくて生物系の書籍が出てるんですよね、うん、
これ結構専門外じゃないこれ。そ
う、これすごい最近の本だったと思うんですけど、
はい、
2023年7月に第一刷りですね。
じゃあ専門変えられたのかな。
あ、そう、
生物学的な方に。
なんでまあ専門が変わったっていうかは、
うん、
まあちょっと専門分野から外れる、うん、ところの本を書いたっていう、
はい、
話なんですけど、どうやら著者曰く、これ天文系の学者あるあるらしくって。
ん？この専門が変わっちゃうことがか、ちょっと違うテーマじゃないって思われるのをやるのがってことですか？
っていうか、
はい、
急に生命の起源に触れるのが天文系あるあるらしくって。
そんなおもろいあるあるあるの？
そう。天文系学者あるある。
急に
生命の起源に触れる。
他ないだろうなこれ。皆さんあります他に。うちのグループもそうなったよみたいな人いたら教えてほしいけど。
急に生命の起源を触れる。
ああ、じゃあ天文掘ってたら、
うん、
生命の話したくなるというか、
そう、
触れちゃうんだそこに。
ああ、どっちかっていうとね、はい、これ逆で、
お、
生命の起源を自分の専門にしようっていう学者がほとんどいない。
あー、なるほど、いないんだ。
そう。
あー、じゃあみんな宇宙生命発生学みたいなジャンルがないから、
うん、
そこがっつりやってる人はいなくて、あ、触っちゃうってこと？
いや、ないわけじゃないんですよ、
うん、
これ端的に理由を説明すると、
はい、
難しすぎてこれだと成果が出せないんですよ。
あー、わかんなすぎるみたいなことなのかな。
そうそうそうそう。だから要はプロの研究者としてご飯食べられるようになるには、
うん、
ある程度コンスタントに論文出して大学とか研究機関とかで地位を獲得していかなきゃいけないじゃないですか。
進捗出さなきゃいけないですからね。
その工程が生命の起源じゃ無理らしいんですよ。
ああ、何も分かりませんでした5年間みたいになっちゃうの
か。そう
なるほど。
著者はこの本の序章の、とある一節をこういう風に締めくくってるんでちょっと引用するんですけれども、
はい、
結果として、
はい、
私のようにこれ以上昇進する必要がない比較的シニアな研究者が、
はい、
より普通の研究や雑務の合間を縫って、
うん、
半ば趣味で行うということになりがちである。現状の学問構造だと、はい、生命の起源、趣味でやるしかないらしい。
成果出すぞって言ったらもうやっちゃダメなゾーンなんだ。そうそうそうそう、これは。
これ趣味だそうです。
いや、すごい魅力的なテーマじゃないですか。
うん、
海のなんか生き物から、うんうんうん、陸に上がってくるとかはまだわかるとして。
まあまあそう。要はだから、無機物系の構造しか地球にない状態から、どうやってこの有機の存在が生まれてくるのかっていう。
それやっぱ全然ピンとこないから、すっごい魅力的なテーマじゃないですか。
うんうんうん、
けど、まあ、確かに難しそうでもある。
そう。この起源にたどり着くのは、
はい、
多分ビッグバンを全部解明するより難しいだろうって著者が言ってました。
あ、そんなに？
そう。
いやー、じゃあ本当わかんないんだ。
うん、
はあ、確かにそれ手出せないですね。最近なかなか研究者ってキャリア積むの大変とか、
うん、
ね、なかなか求人も厳しいのがってありますけど、
うんうんうんうん、
確かにそんな時に絶対やっちゃダメですよね。
そうなんですよ。もう一番の要は地雷ジャンルというか、うんうん、これじゃ食っていけないぞっていうジャンルみたいなんですよね。
一旦今の人たちは自分のテーマと AI を掛け合わせたやつをやればいいんじゃないでしょうか。ね、
まあね、AI やっときゃなんかできるんだから。
作業系はね、なんかやってみましたがまだ言えますけど。
まあまあそう、ね、そうなんですよね。解明しなきゃいけない系ってやっぱり難しいんでしょうね。
生命産んでみたとかもできないですしね。
まあね、生命産んでみたできたらなかなかマッドサイエンティスト寄りな気もするけど。
しかもそう、嘘だなって思っちゃいますもんね。
うんうんうん、
産んだとか言っても
確かにね。
まあ絶対できないだろうなと思うと。
うん。
あ、そっか、深淵のテーマですね、これは。
そうなんですよ。で、まあ、この件以外にも、この著者、結構文章中に、ぼやくんですよ。
まあ、今の、さっきのね、前書きの、
うん、
もう、半ば趣味でとか、昇進する必要がないって結構、おもろいぼやきですね。
うん、そう。例えばですね、宇宙誕生直後の温度が、
うん、
10の何十乗度だっていう話を。
めっちゃ熱い。
そう。した後に、わざわざ、物理学者はこういう数字を平然と口に出すが、本当に実感できているかどうかは怪しいものであるっていう、かっこ書きを入れてたりとか。
結構ぶっちゃけてるな。
そう。まあ、あとあれですね、時間や空間が生まれた原理は、現代の科学では答えが出ないだろうっていう内容の、後に、
うん、
そして皆さんが生きているうちはまず出ないであろうって。
結構、本当に難しいテーマの面白さをこうズバズバと言ってますね。
そうなんですよ。
むずすぎるんだよ、わかんねえよっていう。
そう。
で、この、わかんないよっていう姿勢すごい信頼できますね。
まあまあ、確かにそうですね、うん。うん。そう。で、この著者がですね、この書籍の序章で語ったぼやきが、
はい。
こちらです。結局のところ、大学の受験の段階で理科のうち2つの科目しか集中して勉強しないという現在の教育システムが不健全であると言わざるを得ない。
はい、おお、結構これは強い主張だ。
そうなんですよ。この件について、うん、ちょっと詳しく見たいなと思ってまして。
確かにね、高校から大学入るときは物理科学生物地学のうち、
うんうん、
理系だと2つ選ぶところと、1つか0。
まあそうですね。
多くて2つで。
まあ、基本2つのところが多い。
医学部がたまに3つあるんですよね、確かね。
あ、はい、はいはいはい。
むずい医学部は確かそうで。
うんうんうん、
確かに普通2つだし、
うん、
化学はみんな取ってて、
うんうんうん、
物理か生物のどっちで攻めるかみたいなイメージですね。
物理科学か生物科学かの人がもう、
ほとんど。
99% だと思います、
うん。それじゃあ足んないよっていう。
そういうことですね。
まあ、確かにね。例えば、いい理系の科学者を育てたいってなった時に、
うん、
例えばさっきの古文の話で言うと、古文の時間をもう一個の理科に当ててほしいって、研究者だったら思うかも。
うんうんうん、なあ、思うかもしれない、う
ん。結構なんかまたがる知識多いんですよね、そこって実は。
うんうんうん、まあでも、そういう語学系の基礎教養って、社会に出たら大事だよなっていう感覚もある。
いや、そう。だし、
めっちゃ大事。
ね、よく理系の人で国語苦手っていう人もね、うん、多いと思いますけど、
うん、
じゃあ論文どうすんのっていう話もね、
うんうんうん、
あの読まなきゃいけないし書かなきゃいけないってすごく言語的な営みだから。
そうなんですよ、俺マジで文章を書ける人間でよかったなって卒論書いて思
った、うん、あの卒論を書いたと、
はい
はい、提出したというところまで伺っております。
そう、はい、要はなんで不健全という結論に至ったのか、うん、ちょ簡単に説明すると、
不健全か、なかなか強い主張ですね。
はい、
はい、
まあ、理由はやっぱりね、あのさっき言ったこの生命の起源っていうテーマの難しさにありまして、
はい、
このテーマを扱うにはね、あの、まあ、まずもちろん生物の知識が必要なんですけど、まあ、
生命ですからね。
そう、その上で化学も物理学も結構計算できないといけない。
ああ、そういうそっちの側の知識も必要。
そうそう、
確かに、まあ宇宙系の話ってよく計算いっぱいしてるイメージありますね。
でも生物の体内なんて化学の塊ですし、
そうですね、まあ、生き物は科学的な存在だから。
あとこの生命になる前の段階って、うん、全部物理が必要になってくる。
そうか、だ化学的な動作とかが、うん、まあ、物理的な現象によっていろいろなったりとか。
そうそうそうそう、
友達から聞いたんですけど、うん、その工業科学科ってあの京大の工学部の中にあって、
はいはいはい、
工科って言われるんですけど、うん、工科に入って工業科学工学部の中で化学系の学部名で、
うん、
で化学が好きで得意でそこ入ったけど、うん、俺が好きだったのは受験化学であって、
あ、
化学じゃなかったって言葉を何回か聞いたんですよ。
はいはいはい、あ、俺多分ね受験化学好きなんですよ。
あ、だったら多分危ないというか、うんうんうん、結構入っちゃうとその化学とは違う化学、
いや、そう
になっちゃって。
そうなのよ、受験化学ってパズルゲームなんですよね、
なんからしいですね、どうやら聞くと、
うんうんうんうん、
そっちじゃない結構物理的な考え方とかが入ってきた科学にはついていけなかったり、うん、好きになれないって言葉聞くし、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、で、うん、あとはあれですね、生命の起源をどこに見るかっていうところで、
はい、
地球科学とか天文学、まあ要は受験でいうところの地学の知識、
まあそりゃそうかね、う、宇宙に生命がって話したら絶対出てきますよね。
そう、必要になってくるんで、
はい、
要は理科4科目全部の知識がいるんですよこれ。
そうか、
うん、
結構学際的なテーマかもしれないですね、この生命がどうしてっていうのは。そ
うそうそう、うん、でもさっき言った通り大学入試って理科多くても基本2つしか使わない。
まあ2つでしょうね、基本は、うん、
なので要は大学入学時点でそのまま生命の起源に足を踏み込むことができる人って存在しないんですよ。
そうか、結局生物わかんない、うん、物理わかんないってなっちゃうと、
そう、全部このテーマにさあ行くぞってなれない、いきなりは。
確かにそれはそうですね。
そう、
うん、
でこの本の著者も、大学受験は物理科学選択。
ああ、一番多いイメージです。
そう、で、はい、俺も物理科学だったんですよね。
はい、
まあ、あの物理方面だったりとか、あとコンピューター行く人とか、
うん、
あと医学部の人も結構このパターンが多いんじゃないかな。
なんかね、あの、うん、医学部の人がやたら言うあるある言っていいですか。
はい、
意外と物理、
うん、
医学医学
生物じゃないらしい、
うん、あれまだ嘘だと思ってますけどその、うん、なんかすごい医学部の人言ってくるイメージあるんですよ、うん、意外と物理やで医学はっていう、うん、まあでもそらこの世の物理的な現象って、
まあ、まあ
そらあらゆる分野に顔出すよなと思うし、
極論全部物理ではあるんだろうけど、
そうですね、
うん、
とか思うとそれはお互い影響し合いますよね、
うんうんうん、藤井さん受験科目どうでした？
僕文系だったんで、
はいはいはい、
地学1のみ。
文系だとしても地学選択って珍しいと思います。
これね、今はどうか分かんないし調べたわけじゃないですけど、うん、灘高の文系は全員地学なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、ね、センターで理科をちょろってやるときに最もその点数が取りやすいみたいな、
あーはいはいはいはい、
地学がよく推奨されてて、
うん、
僕香川県でも一番進学校だったとこなんですけど、
うん、
僕の高校は地学の先生はいないけど、
うん、
物理の先生がわざわざ地学勉強して地学教えてましたね、
うんうん、
開校されてて。
あ、センター試験って共通テストの前の名前のことね。
うるせえな本当にセンター試験だよ今もやってんだろあれ。
やったやった、今はやってない
共通テストですね、うん、今は地学1を受けて、
うん、
あの僕の学部はちょっと変わって総合人間学部の文系を受けて、
はい、うん、
当時なんかよくわかんない思想で、文系はセンター試験は理科100点以外は脳幹になるですよ。でも確か、合計点で一応足切りはあるんですけど、そんな厳しくはなくて、
はいはい、だ 理科の点数だけが二次と合わせて反映される。
そうですね、
うんうん、
だから僕は地学のみ頑張ればよくて、
うんうん、
70点そういうなんか、まあ、兄弟受けるやつの点数じゃない
一番頑張るところ70点は不安やな、
うん、弱かったですね好きでしたけどね地学割と、ね、
それは志望落とせって言われる点数なんじゃない
そう、あのそのセンター試験終わった後に、
うん、
あの自己採点して、
うん、
あの模試の判定みたいなやつ出したんですけど、
うん、
その兄弟志望者で理科しか必要ない学部で70点だから、もちろんあの最低ランクのやつが返ってきて、うん
ね、
まあでもいけるやろと思って
まあまあ2次で巻き返せば
結局受かりましたから、
はいはい、
そういう作戦ありなんですけど、地学だけだったな。しその地学も打算でみんな受けてたんで、
うんうんうん、
センター試験で有利だよねっていう理由で受けてたんで、
はいはい、
あんまなんか深いモホロビチッチ不連続面面白ぐらいしか覚えてない。
なるほど。じゃあもうあんたが生命の起源の研究の希望の星かもしれない。
僕が違く、
うん、
モホロビチッチ不連続面と、モホロビチッチ不連続面はちなみに別の名前があって。
あ、そうっすか。
モホメン。
え
確かモホメンって書いても正解のはず。
へえ、はい、あ、そうなんだ。
しか覚えてないけど、はい、いつか解き明かそうと思います、う
ん、あ、やっぱ高校地学の内容って割と生物とか物理とか化学とかいろんな知見がちょっとずつ詰まってる気がするんですよね。
あ、でもそうですね、
うん、
僕話し続けちゃうと、
はいはい、
僕もし落ちてたら、
うん、
僕は文系にいたんですけど、
うん、
社会と国語がダメで、
ダメか
で英語普通で数学ができるので、うん、
はいはい、
まあ、その文系にいちゃいけないモンスターみたいになってるわけですよね
あ、そうか、はい、兄弟って文系でも二次で数学やりますもんね。
そうです。で、うん、数学一本で受かろうと思って、まあ、受かったんですけど、
うん、
まあ、あんまりいい戦略じゃないんで、
うんうん、
もし落ちたらどうしようってやっぱ考えるわけですよ、
うんうん、
で僕は全国の大学の受験の配点表見るのが好きだったんで、
はいはいはい、
見てて、
あれ楽しいっすよ、ね、
めっちゃ楽しい数学が大きいとこないからって見る横国の後期とかね、
はいはいはい、
経済
横国後期で出してた俺
あれあれですよね、
後期横国出してた。
であと小論とか数学バーンって出る
そうそうそう
とか、あと東京学芸大学とかの、
うん、
中等理科とかかな、だったら理科が先天みたいなのあるんですけど、
うん、
それで京大を行こうってなったら、
うん、
京大の教育学部理系は理科が1科目しかいらないんですよ。
うんうんうん、
ってなったら僕が一浪して利点した時に理科2つやるの大変だから1個でいいし、それは地学でやれば半分までやってんだから、
はいはいはい、
ってことで地学にってあんまないんですけど、地学にの参考書とか探しに行ったら結構ね、その物理っぽい問題、
あー、やっぱそうなんですね、
なんか条件でこういう定数があって、でこういうのがあるとして計算せよみたいな、なんで知識がなくても物理的な思考力があれば解ける問題があって、なんかこれが地学なんだってちょっと驚いたというか、テーマが地学なだけでかなり物理っぽい問題もあったんで、なんか学際的な分野なんだなってその時思いましたね。
だと思うんですよね、地学ってやっぱり、まあ結構レアケースなんで
地学やってたってのはね、
一旦ね彼の話は置いておいて、
普通ね、そう、まあ、物理化学生物から2つですかね、
うん、そう、うん、で化学は基本みんな取るんで、
うん、
物理と生物って断絶されがちなんですよね。
確かに、いや、そうなんですよ。物理と生物はどっちかですよね、やるとしたら。
そう、
うん、
でも地学に至っては結構絶望的で、
地学実際ね、
うん、
本屋とか行っても全然参考書ない
そう
し、あっても1だけなんで。
で、地学、うちの2次では使えませんっていう大学も結構あるんですよ、ね。
そう、工学部とかだと、物理化学生物から2つって、
うん、
地学外されてることもあるんですよね。
そうそうそう、そう。ゆる学徒ハウスの先行動画でも実はちょっと話したんですけど、
はい、
受験科目としての存在自体が危ぶまれるような、
いや、でしょう。
状況になりつつあるんですよ。
理系で地学で二次試験受けた人って僕まだ会ったことない気がしますね。
うん、そう、 うちの高校は、そもそも理系というかもう地学の授業がなかったですね、
ちなみに僕のところも地学の授業は開講されてるけど、それは文系向けなんで、
うんうんうん、
地学2の授業はないんですよ、
はいはいはいはい、
結局理系で大学受験するってなったら2が必要な場合はみんな地学は誰もいなかったですね、
うん、この時点で若干不健全に見えるんですけど、
いや、もう確かにその時点で天文やれねえやろってなっちゃいますよね。
そうそうそうそう。で、まあ、この著者もですね、はい、生命の起源をテーマにして本を書くにあたって、
うん、
高校の生物の教科書を購入したらしい。
ああ、なるほどね。
そう、この本書くために。
はい。そこから、やらなきゃいけないぐらい、
そう、
自然には生物の知見たまらなかったんだ。
大学受験で使わなかった科目って、やっぱそのレベルになっちゃうんですよ。
まあでも抜け落ちるよな、そりゃ、
うん。
だしやっぱ今振り返ると、大学受験のためにやった勉強量って、
うん、
で、まあやっぱ結構かけてるじゃないですか。
そうですよね。だって、使わない科目って多分高1ぐらいまでしかやんないじゃないですか。
そうですね。
だからガチでやるやつって2年間ぐらいガチでやってるんですよ。
そうなんですよ、うん、振り返って思うと僕は中学校までは普通に地域の中学校にいて、
うん、
初めて受験したのが高校受験、
うんうん、
でもそれも公立だし、うん、普通の香川県全体が統一されたテストを受けてるんですけど、
はいはいはい、
高校受験の英作文が、好きな季節とその理由を2、30単語で書きなさいみたいな、
はいはいはいはい、
で僕は夏が好きで水泳部に入っていてみたいなこと書くんですよ、
うんうんうん、
それで高校入って、
うんうんうん、
で京大入試の時に僕の年の英作文って、うん、なんかちょっとエッセイみたいなのが出て、
はいはい、
ふらふらと春の陽気に誘われて外を出歩いてみたから始まる長い小説っぽい文章があって、
楽しいなそれ。
そうでも3年間でその夏好きって言ってたやつがそのエッセイの英文や日本語を英語に訳すって、うん、とんでもない。やっぱあの3年間での成長ってすごい、
はいはいはい、
し確かにそこでやんなかった科目とやった科目の差って、うん、ちょっととんでもない差になりそうだなって思いますね。
そうなんですよね。
あ確かそう思うと4つ全部やってよって思っちゃうかも、う
ん、いやそうなんですよ。実際この本読んでも、はい、あの生物分野の話が出てくるんですけど、はい、ちょっとやっぱ僕も生物やってないんで、はい、内容にヘキヘキしてしまうというか。あ
そうですよね。ちなみにどういうのが出てくるんですか生物の知識って。
あの普通にあの DNA の、 あの4つのアルファベット対応させるやつとかの話出てくるんですけど、
はい、確かそれは全然わかんないですね。
そうでも高校でやる内容じゃないですか。
そうか、ちゃんと生物やってたらわかるのか。
そうそうそうそう。
まあ確かにね、わかったりもしくはやってなくてもなんかあれに似た考え方ねとか、
うん、
なんか生物の中で紹介されるんでしょうけど、
うんうんうん、
ゼロだとピンとこないでしょうね。確かに
そうなんですよ、うん、だからまあちょっと難しいところは呼びに飛ばしちゃったりもするんですけど、はい、うん、こういう理由からこの著者は理科のうち2つの科目しか勉強しないのは不健全だと、
うん、すごい2つしかっていう考え方なんですね。
う、うん、主張してるんですね。
はい、
そうなんでちょっと藤井さんと議論してみたいなと思って。
ああ、それはでもしたいな。
そう。やっぱ現代の偏った理科の学習をどう改善するべきかっていうところで。
はい。
一応著者も一つの意見提示してくれてるんですけど。
はい。
これ言う前に藤井さんの意見聞いてみたいな。
いや、これね、僕はちょっとあって、
うん、
さっきの地学で、物理っぽい問題が出てるのを見たときに、うん、結構感動したんですよ。
はいはい。
それを見ると、地学しかさせないっていう意見が一個あります。
ああ、はいはいはいはい。
地学じゃなくてもいいんですけど、その、うん、各分野のエッセンスみたいなものを、
うん、
入れ込んだ一個の理科にするのでもいいんじゃないかなと思っていて、
はいはい、
専門的なところに入るんじゃなくて、
うん、
そう各触れとく、
うん、
さっき科学パズルっぽいとこあるって言いましたけど、
うんうんうん、
でそのパズルっぽい楽しさのとこは一旦入れといて、
はいはい、
でもそこまでやり込まなくてもいいようにする。その僕冒頭に言った数学も数学を教えてるだけじゃなくて数学的思考力を育んでるみたいな感じで言うと、うん、
はいはい、
物理科学生物的思考力をなんか習得できる一個の分野にしていいと思ってて、
はいはい、
その時もし地学がみんな興味持ってもらいやすいんだったら、
うん、
地学のみでいいのかな。だから結局は理科をやるっていう感じですかね。
おー正解です。
正解とかじゃないけど、まあ、この著者と同じ意見。
そう。そう。著者の意見がですね。
はい。
まあ、理科を2科目までに制限する必要があるんだったら、
はい。
1科目は、理科基礎みたいな科目を作ってしまって。
おー、はい。
物理、化学、生物、地学の基礎を幅広く勉強させて、はい、で、まあ、もう1科目は、今の選択みたいな感じで。
ああ。
そう、特化させたものをやらせると、いいバランスになるんじゃないかっていう意見。
全部の基礎と難しい化け学とか、うん、そういう受け方をするってこと。
そういう分け方するといいんじゃないかっていう風な意見がありましたね。
やっぱ全部触らせたいっていうのがあるんですね、
う
ん、
そうですね。で、はい、俺本読んでて考えたのは、
はい、
理科4つ今のやつやればいいんじゃないかっていう。
それ全部やれやっていう。
そう
それでもなんか削らなきゃいけないですからね。
まあそうなんですね。だから国立大学受けるなら、
はい、
なんか理系でもまあ少なくともセンターとかで国語とか社会やんなきゃいけないと思うんで。
共通試験のことですか、そのセンターっていう。
うわー帰ってきたー。
危ね
ー。そう
逆襲だ。
まあ俺もセンター試験だったんですよね。
よかった。そうですね。
そう
やりますもんね、全教科どうせね。
そうそうそう、うん、でまあいろんな学問学ぶのが大事だっていうのは社会に出て痛感してるので
分かるんですよ。これはほど別にいらない科目なんてないし。
そうなんですよ。もっと社会ちゃんとやっときゃよかったなってい
う
気持ちはあるんで、
ね、
それは大事なのは分かるんですけど、
古典の面白さもね、ゆる言語学ラジオでちゃんと回収されてるので、
そう、
はい、面白いんだが、
そうただ、うん、要はご意見として、
はい、
理科4つで受験できる学部があってもいいんじゃないか。
あーなるほどね。
そう、まあ、それこそ私立ならその共通試験に、
はい、
縛られる必要もないわけなんで。
そうですね。
そうこれ理科4つだけで判断しますよっていう、まあ、大学とか学部とか学科があっても面白いんじゃないかなとは 思うんですよ ね、
あとはまあ二次試験とかでその例えば東大とかそういう指針になるところが、うん、多分そういう問題を平気で出しちゃうか、
うん、
まあなんか難しいんですよね。その教科ごとに物理科学生物地学から2つ選んで受けるってなった時に、
うん、
例えば地学だけ異常に簡単だと怒られるわけじゃないですか、
うんうんうん
うん、で言うと難しいんですけど、物理で例えば生物学的なエッセンスを入れた問題を出すとか、
うんうんうん、
いいと思ってて、
はいはい、
あの京大の二次試験の数学とかの試験科目範囲とか、
はい、
反対のとか見たことあります？あの例えば文系は数三出ないとかあるじゃないですか。
ああはいはいはい、そうですね。
そう、あれを見ると、うん、確かどの科目も数学1数学2および数学的思考力で解ける範囲って書いてあって、
ほう、
なんで、まあ、教授が数学的思考力があると主張すれば、
うん、
まあ今日箇所載ってなくても出していい。
はいはいはい、
まあ実際そう素数とかなんかいろんな難しい問題って、
うん、
範囲に入ってるかって入ってないじゃないですか、
うんうんうん、
でも出していい。
まあまあまあそうか。
で言うともう東大とかそういうところが化学なんだけど物理使うとか、
うんうん、
生物なんだけど物理使う、
うん
う
ん、
逆もしっかりとか問題を出して、
はいはい、
いやこれは物理学的な思考法があれば解ける範囲ですって言っちゃったら、
うんうんうんうん、
その一部の人たちは勉強する必要性が出てきて、
うん、
その知識を習得してくれる可能性はあるかなって思いますね。
いいですね。
ごめんなさい、なんかすごいね教育には思うことがいろいろあって
あ、ね、ちゃんと普段から考えてることがある人の意見だ
あるんですよ、うんうん、僕は香川県の小さい塾に行って、
はいはい、
先生も2人しかその時いなかったのかなっていうところで行って、うん、まあ、その先生方の思想もあるし、
はいはいはい、
ね、その後僕はもともと高校の先生になりたかったんですよ、数学の、
うんうん、
だから教職も途中まで受けて、
うん、
教育学系の授業も受けたし、
うん、
その受験攻略的な意味で言うと、ね、配点表も見るの好きだったから、
はいはいはい、
友達とどっかの田舎の県で、
はい、
あの地学のみを死ぬほど教え込んで、
うん、
地学一科目で突破しやすい大学にめちゃくちゃ送り込む謎の塾を設立しようみたいな話もやってたんですよ
そういう特化型の塾を、
そう、もうその地域のね、分かるヤンキーとか、
うん、
勉強にモチベーションない人を集めて地学死ぬほど教え込んで
ビリギャルいっぱい作ろうってことですか。
そんな感じ、そんな感じいけましたみたいなその狙い目を探してた時に、うん、まあいろいろ見つかるですね。東京学芸大の中等理科かな、初等理科かな、そのあたりが、
うん、
二次試験が理科1科目1000点満点みたいな。
おお、
じゃあ分かんないけど一発目の試験で半分取った後に、
はいはい、
もうその地学で1000点取ったら、
もう最強特化型のところがあるんだ
浮かんじゃねみたいな話をしてて
はいはい、はい、
まあ、1000点取るの難しいんでしょうけど、
うん、
とかを思ってたこともあったりしたので、
はいはい
は
い、
思うことはありますね。
教育の体制って全然関係ない、我々がやんやんやんや言うのは自由なんで、
はい、
実際ね整備する側になってみると今の体制から変えらんないのよっていう意見がいっぱいあるとは思うんですけど、
そうですね、年代の有利不利もあるし、割り算がみんなできるって相当すごい国だみたいな話があって、
あ、そうか、はいはいはい、
そう、義務教育って中学までで、
うん、
中学までで教えたいことって本当に何とか、
あ、はいはいはい、
ってなった時にどう分けるかとか、
うん、
考えていくと、
うん、
まあ、今の結論ってかなりいい線はいってんだろうなってやっぱ思っちゃう。
いい議論ができました、
ね、そうですね、本当にね思うことはあるし
楽しかった
、はい、僕もやっぱ自分は偏った知識で言っちゃったんで、
うんうんうんうん、
そのこの方の意見に近いところで言うと、
うんうん、
僕は大学に入ったら哲学をやりたいなと思ってたんですけど、
はいはい、
外国語と世界史に苦手意識があるとやっぱきつい、
うん、あ
とか、
そうか、うん、哲学ってもうもろ世界史ですもんね。
もろ最初やっぱ哲学史、
うん、
過去の話になってくるとやっぱ分かんないし、
うんうんうん、
であと平田さん、ゆる哲学ラジオの平田さんと話してると、うん、まあ、出てくるんですけど、まあ、普通ラテン語かギリシャ語ぐらいはできるよねっていうスタンスなんですよ。
おー怖
っ。兄弟の僕哲学行こうと思って、あとなんとなく面白そうだし、うん、まあ、あのなんすか、中二病的に言うとかっこいいじゃないですかラテン語って、
はい、
100% かっこいいから。
そうなんですよ学名とかあれ確かラテン語、
ラテン語多いですし、
ですよね、うんうん、
自分が物語書くとき、
うん、
歌を書くときの冒頭にラテン語の詩とか入れたいじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、ラテン語の授業を受けて、うん、まあ、途中で逃げ出したんですけど、
うん、
その冒頭で教授が、なんか最近哲学の大学院に来るのに、
うん、
なんかラテン語もギリシャ語もわからんってやつがいて、マジ困るみたいなことをスラッと言ってんですよ。うん、なんか僕の時は普通ラテン語とギリシャ語ともう一個英語とヨーロッパの言語もう一個ぐらい普通いけたけどねみたいな話をすると、
怖っ
やっぱでもそれって僕が哲学、まあ、そんな好きじゃなかったんでしょうけど結局、
うん、
例えば高校の時に哲学やりたいなと思ってて、
うん、
その前情報も知ってたらじゃあ世界史と英語は頑張ろうとか、趣味でもちょっとなんとか語の勉強しようってなるかもしれないじゃないですか、
はいはいはい、
で言うとなんか高校の時にもうちょっとその大学の学問に行きたいって子たちにはこういうのもあるんだよとかが、
うん、
なんかねどっかで伝わるといいし多分入試とかでね、うん、ふんわり伝えようとしてるんでしょうけどね
ですね
マジな話
そうなればいいねという
はい
いやーねちょっともしかしたら動画ではだいぶ堅苦しく映っちゃったかもしれないですけど
そう、ね、思うことがあるよというい
やそうそうなんですよだから今日あのねあの生命の起源の研究の話しようと思ってたんですけど、
はい、
あの種本読んだ結果現代の理科教育に物申したくなってしまったという
しばこれをうまく語るにはもう生物の知識とかいろいろ必要なんですね
そうなんですよ、
うん、
これ全部読んだんですけど生命の起源しばらく台本にできない気がする
生物ですかやっぱり
うん難しすぎる
いやーなんかそれも面白いですよね、うん、その生物ってそのこの世の現象のすごい一部の存在のはずじゃないですか、うん、生き物の話だけだから、
うん、
でもやっぱそこが深いっていうのもちょっと面白い、
うん、
し我々は一応その当事者じゃないですか
まあまあまあそうですね
生きてるから、
うん、
なんかすごい面白いですねそれは
そうこれで台本やろうと思うと俺は一回高校生物をやらなきゃいけない気がする
ああ僕でちなみに生物一応途中まではやってる
あそうなん
え一切触れなかったですか
だから生物基礎しかやってないのかな。
生物基礎か、
うん、
僕高1の時に生物一応、
うん、
学年全員が履修して、
はいはいはいはい、
その後理系文系分かれた後に選んでいくんだったんで、うん、生物一応やったんですよ、うん、
なるほど、
はい、何も覚えてないなんかクラスで最下位ぐらいだったのでは
いはいはい、はい、
ゴルジ体マトリックス
あああったなそんな単語もあったな、はい
はい、ぐらいしか覚えてない
そういや本当にそのレベルなんであ
そうか
やっぱちょっとこれやろうと思うと、うん、一回高校生物やんなきゃなっていう気持ちにな
りました、ね、高校生物の用語ぐらいはさらっと加点出ますよねいや
そうなんですよ補足なしで、うん、そうだからそこでねやっぱどうしてもいちいち詰まってしまうのであ
、うん、なので雄大なテーマだからいつか聞きたいですけどね
そうやりたいんですけど、はい、まあ生物ちゃんと勉強するか、まあ、もう何冊か読んでみていけるところをやるかっていう感じに、ね、なると思います、
はい
はい、というわけでねまあ、数年後にできればぐらいの
そうです、ね、ちょっとお楽しみにですね、
はい、
これは
感覚で、
はい、
待っていただければと思いますので
ぜひとも
それまでチャンネルを応援してくれるという方は、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、はい、
生物の教科書買いますんで
そうですね、はい、生物の参考書おすすめとかあれば
あそれ聞きたいな
コメント欄に残してもらえるとそれ中心に勉強できる気がするんで
物理とかなんだっけ名門の森
あはいはいはい
かあんま知らない僕はやってないけど
あったあった
あるじゃないですかあの生鮮問題集とか
あったあったあった、
まあ、数学だったらチャートがやっぱいいよとかね、まあ、いろいろ聞きますけど、
うん、数学はね割と赤チャートやっとけば間違いないというか
ね、
うん、
地学とかああいうので、
うん、
大人になって、
うん、
この一冊でまとまってるみたいな確かね高校理科の本ってあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、それ僕地学版は買って読まなかったことがあるんですけど。
読まなかったんだ。
はい。生物版もある気がする。
ちょそういうの教えてもらいたいです、ね。
そうですね。ちょっとなんかあの初心者向けのおすすめ生物本とかあれば教えてください。
うん、うんうん、よろしくお願いします、
は
い。
それは僕も読んでいいですよね。
まあそうですね。
ネタバレになんないから。
はい。と、
は
い、いうわけで、
はい
本日の台本これで以上となります。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。